ミュージックゼロチャンネル。
いやーもうね、アルバムのレコーディングがほぼ終了しました。ありがとうございます。本当はですね、今日今この撮ってる日の次の日に最後の仕上げがあるんですけど、ただもう撮るということは全部終わりましたんで、ミックスとかね、曲間調整つって、その1曲目と2曲目の間どのくらいにするかみたいな調整をまたチャプターハウスに行ってするんですけど、もうその何て言うんですか、いいテイク撮れるかなみたいな心配とかもう全部音は撮っちゃったんで、あとはもう何て言うんですか、編集作業っていうだけの状態になったんで、もうね、それがね、この今撮ってる前の週ぐらいにようやく全部終わったんですよ。前の週じゃねえな、3日ぐらい前だな、にようやく終わったんですよ。それでね、もうね、長本さん、僕がね、爆発しておりますね。もうね、最近ずっと忙しかったんですよ。でもようやくちょっと休める感じになってるんです、今。だからね、もう3ヶ月ぐらいそのままにしていたもう体毛をですね、もう根こそぎ脱毛してやろうと思って、で、今、目の前にね、アマゾンの箱がありまして、長松さんからですね、もう病気だねっていうありがたいお言葉をいただいたんですけど、そんな毎回やってるわけじゃないのよ。しばらくほっといたのよ、もう夏以降。で、もうそれどころじゃなくなってたから、で、なんか、こう、ストレス溜まってるじゃないですか。で、もうそれどころじゃないから時間がなくて、で、もう寝なきゃいけないし、みたいな感じのことをずっと繰り返していて、そして終わりました、と。で、終わったら何したいかと思ったら、もう腕毛とかを抜きたいと思って、もう根こそぎ体毛を、もう取ってやりたいと思ってですね、見てください、この今、今結構綺麗になってるでしょ、うん、うん。まあ、まだね、仕上げが、この辺がちょっと残ってるんですけど、こんなこと言ってる時点でもう病気ですけどね、うん、もう完全に病気だねって言われたんだけど、まあ、病気っていうかね、ストレス解消ですね。へー、うん。すんごいスッキリするの。なんか身綺麗になった感じ。何に近いのかな、なんだろうな、なんかこう、耳掃除とかに近いのかな、なんか溜まってた汚れをこう取った感じになるんですよ。もうあれですよ、だからこの足がね、もうすね毛とかね、もも毛っつうのかな、もとかをね、もう抜きましたよ、昨日の深夜。だからもうホットな話題だから、たまたま今、そんな話するつもりじゃなかったんですけど、たまたま今そのアマゾンにね、から届いたその脱毛のグッズがそのままにしてあったんで、無造作に。だ、忙しかったから、最近こう、ゴミとかもそのままにしてあって、ちょっと、いつもより散らかってる感じだったんですよ。そしたら長松さんがね、もう目ざとくこれを見つけてっていうか、まあ目の前にあるんですけど、そしたらもうね、いや、もう病気だよねって言われて。じゃあ、あなたの頭の中で毎回してるっぽく感じてるでしょ？いやいや、久々なんですよ。半年ぶりぐらいですかね。一回その、このラジオで脱毛の話して以来は、もうそんなことやってる暇じゃなくなっちゃったんで、もうだから今、精神を謳歌してるんですよ。なんか言葉変だけど、もう久しぶりずっとやれなかったから、だからだんだんこう、体毛が戻ってくるじゃないですか。ずっと思ってましたよ。この野郎、一気に抜いてやるぞ、この野郎、みたいな。なんつうんですかね、プチプチ、前も言ったけど、運動一緒ですね。もう全部抜いてやるぞ、みたいなことをずっと、だから振りですよね。伸ばして、あーみたいな。はい、抜くみたいな。感じのことを、ここ最近というか、本当に昨日です。本当に11時頃から始めてですね、深夜3時ぐらいまでかかりまして、4時間ぐらいもうひたすら抜いてましたね。というわけで皆さん、ストレス解消にいいですよ。だから結構俺は今元気になりましたからね。全然体調とか関係ないんですけど、すっごいね、なんかね、いいですね。気持ちが本当に、掃除する、したとか、あと髪の毛バッサリ切るのに近い感じですかね。すんごいスッキリします。というわけで、またね、またこれはまた前振り作るんですよ。これ、この後またしばらくやらない期間を作るわけですよ。それでもう溜めて、ダーって抜きますから。このダーが気持ちいいんですよね。というわけで、始めます。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、どうも、始まりました。くつまゆうきの和洋折衷ということでね、今日もですね、和なテイストと洋なテイストをこうドッキングした感じで、やっていきたいと思いますけども、というわけで、お相手のというか、聞き手の、高校の同級生の長松さんでございます。
よろしくお願いします。
今日は寒いですね。
寒いです。
というわけで、お元気ですか？
元気です。
はい、というわけでね、なんか、やっぱりこう、本番が始まると気合がこう入りますね。気合が入るっていうか、まあ、多動になるというかね。小学校で、いたら担任の先生に落ち着きがないって言われる感じの今、感じになってますけども。というわけで、また久々にね、収録してるわけですけどもね。まあ、とにかくね、ここ最近になく僕は今元気ですよ、精神的に。というのもね、やっぱね、ちょっとね、大変な時期があったんですよ。このね、収録したのが1月のね、1月分を収録したのが12月の多分中旬だったと思うんですよね。それで初めてチャプターハウスに行った時の話をしましたよね。でその後ね、次に行くのだから、チャプターハウスに行ったのは12月の更新分で喋ってるということは、あれをね、11月の下旬に行ったんですよ。11月の下旬に行った時の話をあれしてるんですよね。でその後、まあもちろんそれじゃ全部は終わらないから、さらにやろうと。でしかも、泊まり込みでね、交通費が もったいないから、その泊まって寂しい部屋にね、例の寂しい、でも寂しいことが分かってれば、覚悟できてれば全然あれだから、その泊まって2日がけ、1日目の朝に行って、で1日中やって、で部屋に泊まらせてもらって、その次の日のも夜までやって、その日の夜帰ってくるみたいな風なコースだったら、まあ いろいろね得なんで、それをしようって思ってたんですね。なんですけど、私新松戸ファイヤーバードでつけてもらったキャプションで、僕は塾講師ロックシンガーなんですけど、塾講師といえばですね、やっぱり冬というのは大変な時期なんですよね。冬季講習と。でこれね、冬季講習ってね、なんていうんですかね、大変なんですよ。なぜかというと、夏季講習が一番大変っていうイメージがあると思うんですね、長いから。で夏季講習は確かに大変なんですけど、ただ夏季講習長いでしょ。長いからちゃんと うちの塾とかは休みの日が定期的にあるんです。うちはね、4勤1休ってなってて、4日間もうがっつりやるんだけど、朝から晩まで。でも1級なんですよ。4日間やったらもう1級、1日休む。その曜日が、だから5日間刻みだから曜日はずれていくけど、もうそれをこう維持して40日ぐらいやっていくわけですよ。だから、まあ割と体が慣れてしまえば、4日働けば1日休めるなっていう感じで生きるわけ。ところが、冬休みって短いでしょ。だからそんなことやってられないわけですよ。だから、そうですね。23日か22日ぐらいから30日までぶっ通しなんですね。でさらに中3が直前、試験直前じゃないですか、受験ね。でそれのこう過去問対策とかもやりつつ、だけど我々 その 塾との経営としては、中1中2を大切にしなきゃいけないわけですよ。その次の年は彼らなわけだから、だからそれの足がかりにするために、中1中2もないがしろにはできないという、なかなか大変な時期なんですよね。そんなさなかにですね。だから、それがあるから、12月はちょっと難しいと。で、しかもちょっと練習もしたいし、これからレコーディングするものの。だから、1月の下旬に、また、チャプターハウス2日間、合宿的なね、1日、泊まってっていうのをやろうって決めてたわけ。でさ、だから、11月下旬に行ったでしょ？行って、でそれを決めて、で12月のその中旬ぐらいまではまあこう仕事しながらもこうレコーディングする予定の曲たちをこう歌の練習したり、ギターの練習したり、スタジオ行ってドラムの練習、まだ撮ってないドラムの曲のドラムの練習をしたりとか、こう練習をこう下ごしらえをしてたわけですよ、レコーディングのためのね。ただその22日から年明けて1月 その7日ぐらいまではもう何もできないなと、その冬季講習があるからと思ってたんですね。でとにかく僕のテーマとしては、体調を崩さないようにしようと、やっぱり冬だし、風邪ひきやすいしね。でまあとにかく僕は自分で自分が元気だと思い込むっていうことで、もう気持ちで跳ねのけてやろうって思ってたわけですよ。でそしたらね、 まあ、あの、まあ、だからそんなにイレギュラーなことが起こんなかったら大丈夫だったはずなんですよ。ところがですね、とんでもないイレギュラーなことが起こりまして、何かというとですね、あのね、そのだから27 27って、そう、ごめん、今あのブラックデーを言っちゃった、 X デーを言っちゃった、あのね、22か3ぐらいから始まってるわけですよ。だから23、24、25、26、27、28、29、30って8連勤ぐらいなわけです、朝から晩まで。でね、でもまあどうにか頑張れるなって、まあ自分のそのやることももう決めてるしって思ってたわけ。そしたらですね、その僕と同じように、そのなんて言うんですか、もうぶっ通しで入ってる、その要するにいわゆるアルバイト講師ではない僕みたいな専任講師の、あのこのラジオを全部聞いてくれたっていう、あの帰り一緒になるっていう講師の人がいるじゃないですか。その方がですね、緊急入院しちゃったんですよ。27日の朝に電話かかってきて、ちょっと内臓が痛いので今から救急に行きますって言ったんですよ。27ですよ、中日ですよね、ちょうどそのなんていうんですか、あの大変な27、28、29、30ってあと4日っていうね。もうだから、ただその授業を、自分の受け持ってる授業をやるだけでも大変なのに、その人が受け持ってる授業をどうフォローしていくか、もしくはそのもうどうしても無理なら生徒に電話して中止するかとかっていうことを、その他の教室長とか他の講師の人と考えながらの1日っていうのをやるってことになったんですよ。もうね、マジで、あのね、記憶にないんですよ。大変すぎて。もう本当にあのね、人間ってね、大変になるとね、記憶を切るね。記憶っていうか、なんていうの?あの、ああ、もうその先生が27日来れなくなった瞬間から、もうね、ああ、きついとかって思う期間を殺しましたね。そんな、ああ、きつい、めんどくさいなんて言ってたら、マジでやれないから、もう全部、その、なんて言うんですか、あの、ブレーカーみたいなポチっていうのを切ってますね。めんどくさいと思う期間をプチって切って、それで、とにかく目の前の状況をどうやるかっていうことで、疲れたとか、やりたくねえとかって思う、そういう湧いてくる期間を全部一回オフにして、とにかくマシーンのように今目の前にあることをこなしていくっていうようにしないと、もうやーってなっちゃうやりたくないよーってなっちゃうからやだよーってなっちゃうから、もうそれをもう切って、これが大人と言うんでしょうかね。だからもう切って、なんとかかんとか頑張りましてね。それでね、で、まあ、30日までありましたよね。で、31、1、2、3ってありましたよ。で、そこを31、1、2、3まで休めるわけです。で、休んだけど、まあ、たぶんただただ寝ていたのと、まあ、久々にちょっと彼女と会ったとかぐらいで、本当にあんまり記憶にないんですよね。スッと通り過ぎた感じですよ。で、4日から、またあるわけでしょ。それで、4、5ってあって、6休みで、7で終わりなんですよ。でね、7で終わるときに、教室長が体調崩したんです。7で。で、7は本当だったら僕は夕方に帰れるはずだったんですね。そしたら教室長がもうその日の7の朝に体調崩してて、くつま先生申し訳ないんだけど、その7日の夜に授業があるんですね、教室長本当は。で、僕はないんですよ。それ代わってもらえないかなって言われたんですね。で、なんか本当だったら、って思うじゃないですか、それって。もうね、その、7日の朝に教室長が体調悪そうに入ってきた時点で、多分俺やるなと思ってんですよ。そうじゃないと壊れちゃうから。そうじゃないと、その、やった、今日夕方に帰れると思って言われ、あの、代わりやってって言われたら、あーはーってなっちゃうから、なーはーってなっちゃうから、ね。コンペでーすってなっちゃうから、チャラーってなっちゃうから、大喜利始めちゃうから、一人で。だから、その時点で、だからやっぱり自分、まあ僕の性格もあるんでしょうけど、その、最悪の事態を考えておきたいんですよ。そうじゃないと、期待を裏切られた時の、その、落差が嫌だから。だからその7日の、その教室長が来た時点で、あ、もう多分俺やるかもなっていう覚悟があったから、わかりましたって言ってたんです。で、やったんですよ。で、やってね。で、7日が終わって、冬季講習終わりましたよね。でも冬季講習は終わったけど、8日から普通に平常の授業なんですよ。火曜日かな、だから普通に。で、8日行ったじゃないですか。で、行ったらさ、 やっぱりどうしても、でその時に俺はいつも覚悟してることがあるんですよ。講習とかは気合を入れて通り過ぎるわけ。ところが講習の終わりってとか大きなイベントの終わりって気が抜けるでしょ。で今までの疲れが、その自分で気合で精神で乗り切ってた体の疲れとかが一気に来て体調崩しやすいじゃないですか。だからそれだけは嫌だと思ってたんですよ。絶対に崩さないようにしようと思ってたので、7日通り過ぎたじゃないですか。でも思ってたけど、やっぱりで思ってたんですよ。ずっと7日講習が終わったで、8日そのまま平常授業がある、でも大丈夫、俺は体調崩さないって思ってたんですけど、やっぱりそのメインの先生が27日入院されしてしまう、結局それ緊急入院しちゃったんです、その後で。まだいつ退院するかも分かってない。だからむしろ講習の後平常授業になってもよかったってならないですよ。その後その先生の埋める作業を毎回やらなきゃいけないわけ。その先生埋める作業をやらなければやらなくばがいいかな、やらなくばピンピンピンピンピンピンピンピンピン休憩。
ミュージックゼロチャンネル、ミュージックゼロチャンネル。
3月3日、くつまゆうき、ニューアルバム、B/M シャープ2、発売。と言ってきました。これもうほんと CM のとこ入れようかなぐらいの気持ちなんですけど。言っとかないと忘れちゃうから、アルバム出るからね、よろしくね。それでさ、やっぱりでも、どっかで安心しちゃったんだろうね。どっかで。それで一応ね、だから1月8日からは昼からもう来れるわけよ。講習は終わってるからね、普通平常に戻るから。平常はもう午後からだから、そうなったらさ、その8日1日目ですよね、その平常授業で戻ってから、なんか終わった後に、授業が全部終わって9時半ぐらいに、なんかちょっと調子悪いんですよ。なんかね、あれこれ熱あるかもと思ったんですよ。でもね、俺絶対休めないんです。もう一人メインの人いないんですから。それで一人女性の先生、メインの人で女性の先生が一人いてさ、その先生に、先生、僕が今風邪ひいたっつったらどうしますっつったら、やめてくださいよって言われて、もう絶対にやっていけないんですよ。もう誰か一人倒れたら、もう、っていう状況なんですよ。だから、いやいや大丈夫です。僕はね、体調崩してないです。大丈夫です。僕は認めないです。スピードワゴン糸田になってね、私認めないっつって、大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫です、ちょっと調子悪いかなぐらいだったんです。それで冗談も言えるぐらいの、大丈夫気持ちで乗り切る乗り切るってで思ってたんですよ。だけどやっぱりどっかで安心したんでしょうね。もうその言霊ではどうしようもないぐらい、多分一応終わったな講習があって、そのメインの先生がいない講習をどうにか乗り切ったなっていう気持ちが多分どっかにあるんですよ。そう思うなよ、そう思ったら体調崩すぞって思ってるんだけど、どっかでロッキンチェアに座ってる俺がいるんですよ。あー終わったーっていう。でもう一人の俺が、いやいやいや、それやると体調崩れるから、ちょっと頼むよっていう、いやいやもう終わったーっつって、本当に大橋巨泉みたいな座り方してるんですよ。もうあーっつって、いやー終わったねーっつって、打ち上げでも行こうかみたいになっちゃってるやつがいるんですよ、俺の中で。どんだけ持ち上げて、いやいやいや、俺は動かんぞ、つって。終わったんだから、つって言ってる俺がいるんですよ、多分ね。で、多分その、ほっとしてる感じがどうにも動かなかったんでしょうね、きっと。で、大丈夫、大丈夫と思ってて、家帰って、あったかくして、結構、いつもより、風呂の温度上げてさ、もう体、でもその時点で多分ね、もう寒気が走ってるんですよ、その温度上げてるとかいう時点で。で次の日になったらさ、あれと思って、うわこれ厳しいぞって思って、熱ですよ、測ったら8度5分ですよ。でしんどいんですよ、ものすごく。これ熱だけじゃない感じがするって思ったんですよ。やべえな、しゃべえなと思ったんです。でその日水曜日ですね、だから1月9日、絶対に休めないんですよ。今のぜ、もうあと6分ぐらい伸ばしたいぐらい、絶対に休めないんですよ僕は。でどうしようと思って、でももう行くしかないと。 行くしかない、やるしかないと思って、これなんだっけ、ネオジオかなんかの CM だっ け、
なんだっけ、
行くしかない、やるしかない僕ぐらいの年齢の人だけ笑ってくださいということでね。で僕いつも3時半から行ってるんですけど、授業は5時からなんですね。それまで準備なんですよ。でいやもうちょっともうギリギリだけど5時にしてもらおうと、5時には行くんでっつって電話して、教室長にちょっと体調崩しちゃいましてっつって、それでもう本当にあの有吉がさ、絶対に休めない時にっていう風にやってる、なんだっけあれ、ルルじゃねえな、なんだっけ、もう名前いつも忘れちゃうんだけど、有吉が CM やってる風邪薬をさ、もう命からがら近くのそのドラッグストアまで行って買って、買ってきて飲んでさ、でまあどうにか動けるかなってなったんですよ。で測ったらさ7度ぐらいまで下がったの、それを飲んだら、よし行こうっつって行ったわけで、その時に僕はやっぱりなんていうのあれですね、足元を見失って言いましたね。そのなんとか良くなった、良くなったと思った人ってちょっと調子乗るじゃないですか。で多分甘く見てたんだと思うんですよ、その時に。風邪だから水分とかガンガン取った方がいいじゃないですか。だけどそのまあこの部屋にいて、でまあそのギリギリまで寝て、薬飲んで起きたらちょっと楽な感じがしたんです。でその楽な感じがした根拠が欲しいから熱測って7度ぐらい、7度2分ぐらいまでなってたので、あいけそうって思って、でマスクしてさ、で行って、で授業やったわけで、授業も割と今考えればかなり体調悪いですけど、でもしんどいなと思わずに一応やれたわけですよ。やってでよしよかったと思ったんですけど、最後の授業が、終わりの授業が9時半に終わるんですね。で9時半に終わった時にあれ寒いと思い出したんですよ。いやこれは今寒いんだろうと、こんなもんだろうと、シャランキューこんなもんだろうとなんだっけこの曲そんなにシャランキューの中でも売れてない曲ですけど、多分そんなもんだろうだけ分かんないけど、まあって言うわけですよ俺のシャランキューが。それでその時点で多分認めないようにしてんですよ。でもあれって思い出して、それでその授業終わって帰る準備して、でそのまたレギュラーの女の先生がちょっと寒気しますけど、これさ今日が寒いんですよねぐらいに冗談で言ったんですよ。で、うん、そうですよねって言ってるんですけど、僕の寒気普通じゃないんですよ。もうガクガク震えてるんですよ僕。やばいと思って、でやばいやばいやばいと思ってるんですよ。でももう帰るしかないじゃないですかそっから。でももうね動きたくないんですよ。でも帰るしかないじゃないですかもう。でさもうとにかく寒いんですよ。で帰りますって言ってパーって、まあお疲れ様でしたって帰るんですけど、その日多分割と寒い日だったと思いますけど、そんなにじゃないんですよ。もうね凍えそうなんですよ。寒い寒いってもう本当にって震えてんですよ。で寒い寒い寒い寒いって思ってガーって行くじゃないですか。でホーム着きますよね。ホーム着いたらあと3分ぐらいで電車が来るんですよ。でもその3分が永遠に感じるんですよね。もう早く早く来て早く来て早く来てって、もうすんごい寒いんですマジで。で寒くて、で電車乗ったんですよ。で電車乗ったらそれが小手差し雪でさ、その僕が住んでるとこは小手差し雪だと行かないんですよ。もうその小手差し雪だと小手差しでまた待たなきゃいけないんですね。でそれで降りて、で小手差しでさ、で大体5、6分待つんですよ。でもう健康な時だったらなんてことないんですよ別に。なんか音楽聴いてるすぐ来るんですよ。でもう5分が早く来てくれ早く来てくれと思って、もう寒くて寒くて。でその時にそのあそこにそのほら待合室あるじゃないですか、割とあったかい。そこに行くって発想すらないんですよ。動く、いや、うんうん。そうね。多分発想なかったと思うな。動きたくなかったんじゃないな。うん、やばいですよね。で、電車来て乗ったんですね。乗って、寒い、寒い、寒い、寒いって思ってたんです。で、寒いだけならまだ良かったんですけど、そしたらね、なんかね、寒いところから、なんか、だんだん、なんか、息苦しくなってきて、喉があの枕とかあのネックウォーマーしてんですよね。ネックウォーマーとマスクがなんか苦しいっていうか、なんかこう首の元が苦しくなってきて、でだんだん気持ち悪くなってきたんですよ。でなんかあの 唾を飲み込むとやばい感じってわかります？あの、吐きそうになるときって唾すら飲みたくなくなるときあるじゃないですか。なんかその感じになってきて、あれやべえ、あれあれなんか寒気だけじゃなくて吐きそうってなってきたんですよ。でなんか目がくらんできて、やばいやばいやばいやばい、あれちょっとこれやばいぞってなってきたんですよ。あれ動けないかもしれないと思って、それで稲荷山公園から入間市までってほんと1分もないぐらいなんですけど、それがすんごい長く感じるんですよ。でうわ気持ち悪いと思って、やっべえと思ったんですね。それで入間市ついてガッて開いたら、もう普通にまっすぐ歩けないんですよ。で歩けなくて、本当にあれ初めての経験ですけど、ぐーってなんか気持ち悪さが上に込み上げてきて、もうあのマスクにもうよだれとか出しっぱなしですよ。もう飲み込めないから気持ち悪くて、でやだやだ、もう吐きたくない、やだやだ、気持ち悪い気持ち悪いと思って、で目の前がチカチカしてさ、であの耳に聞こえるサウンドが全部にリバーブとディストーションがかかってて、フィルターが曇ってる感じで、あの周りの歩いてるその帰っていく人たちの階段を登る音とかが全部シャーンシャーンシャーンって聞こえる感じ、奥の方で、そうリバーブとディストーションっていうのがわからない人は調べてくださいなんていうのかな、その歪んだ感じで、しかもなんかそのホラー穴に入ったみたいな、しかも曇ってんです、全部クリアに聞こえるんじゃないですよ、遠くで聞こえてる感じなって、うわー気持ち悪いっていうマックスになってからスーって抜けていったんですよ。そしたらようやく普通に戻ってすっごいスッキリしたんですよ。僕はね、あの時に風が抜けていったんだと思うんです多分グーって気持ち悪い、一番気持ち悪い風がスーって体を抜けていったんだと思うんですよ。でそっから割と楽になったんですよ。で本当多分だからちゃんと水分取ってなかったりしたせいなんだと思うんですよ多分。それはフラフラしちゃって、でそっから一応こう右肩上がりに良くなったんですけど、本当にその時が一番辛かったですね。いやーきつかった。でしかも次の日スタジオなんですよ。4時間、スタジオってあれですよ、あのチャプターハウスじゃなくて、あのスケキヨ君とやってるバンドのライブがその日の週末にあって、その日それ水曜日でしょ、木曜日にそれなんですよ。木曜日にスタジオがあって、日曜日に、本番。しかも本番は、午前中僕個人の弾き語りがあって、夜バンドをやるという、ファイヤーバードダブルヘッダーの日だったんですね。もうすごくないですか？それがあったんですよ、13日に。で、それを切り抜けて、その次の週僕レコーディングあったんですからね。で、そのレコーディングを切り抜けて、今ですから、脱毛ぐらい許せよ、お前。その、お前、病気だねとか言うなよ、お前。溜まってたんだよ。どう思う？今の話聞いた上で。
お疲れ様ね。
そうだよ。本当に病気だったんだから、だから。本当に風邪だったんだから。このくらいのストレス解消はいいだろ？なあ。
別に否定してない。なあ、
松、いいだろ？なあ。酒飲んでるみたいになってますけど。なあ。いいんだよ。だから、違う、もうね、ホリックになってるわけじゃないんですよ。もう今ね、パーンって久々、ほんと数ヶ月ぶりぐらいに、緊張感から解けてんですよ。で、しかもその体調悪い状態で、どうにかライブとレコーディングを切り抜けなきゃいけないっていう感じだったから、本当にだからその時ライブで会ったと話をしたいんだけど、まあね、皆さんね、お時間ですね。毎回こんな感じですね、僕ね、時間配分がね。いや、もう本当にね、1月下旬は、あ、いや、上旬。2月下旬から1月上旬はね、本当に大変なコースでしたね。今この喋ってるの1月下旬なんですけど、ようやく体調がいい状態で全てが片付いた。で、全ての僕が体調悪かったけども、穴を開けずに切り抜けたら、ライブも仕事にも、そのライブにも仕事においても穴開けず、ピンピンピンピンピンピンピン休憩。
ミュージックゼロチャンネル。ミュージックゼロチャンネル。
い、というわけでエンディングでございます。だからね、このね、体調いい状態で喋れてるのが本当に今ホッとしてます。だから本当どうにか切り抜けられまして、そして、まあ今日最初に言いましたけども、レコーディングが済みました。B/M#2 という私のアルバムが、3月3日に発売、さらにその3月3日当日にですね、お昼に、新松戸ファイヤーバードでバンド、形態で私イベントをやります。ぜひ、まあ、新松戸ファイヤーバードちょっと遠いなと思う人もいるかもしれませんけどね、ぜひですね、遊びに来てください。その時に、レコ発ということで、アルバムも売りますんで、チャプターハウスで作りましたよ。めちゃくちゃ自信作ですよ。めちゃくちゃなあっていうことですね。なあって言ったら今中松がえっていう顔で見ましたけどもね。もうめちゃくちゃ自信ありますからね。中松さんこの後聞きます？本当にもう ほぼ何曲か完成してる音源ありますからね。でここでじゃあまあ聞いてもらいましょうね。今日も最後に、聞いてもらいますんで、番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集してみます。募集してみますっつった俺今。試しに募集してみます。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出ると思います。どしどしフォローお待ちしております。それではですね、最後にですね、その、B/M#2 新しいアルバムに入る曲を1曲聴いてください。どれにしようかな。じゃあ、くつまゆきでミッドナイトを聴いてください。この番組は In Reality The Dream ミュージックズレチャンネルの提供でお送りしました。さようなら。
Upside down を気ままに